もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、はい、お願いします。
最初に年齢を教えてください。
49歳です。
49歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
48です。
48歳。お子さんは？
3人です。
3人。何歳ですか？
はい、一番上が長男で、23歳。
はい。
長女21歳。
はい。
次女が19歳。
はい。5人で生活してるんですね。
今は、一番下の娘と2人ですね、実質。上2人は、
はい、
まあ、結婚はしてないんですけど、それぞれ独立っていう。
あ、独立して経済的にも自分でやってるわけですか。
ね、長女は、一応毎日家には帰ってきますね。夜は彼氏の家に泊まってって感じで。
あ、そうですか。
はい。
それでどんなことですか？
2ヶ月ほど前に、
はい、
主人から離婚したいっていうふうに言われて。
で、離婚してってなんで離婚したいということですか？
5年ぐらい前に、
はい、
夜アルバイトを始めて、主人が夜アルバイトを始めて。
ご主人が夜アルバイトを始めた。はい。
本業も自営業もあるんやけど、まあ、それだけじゃ生活きついからってことで夜アルバイトを始めて、で夜だから家にもうずっと帰ってこないっていう状態が続いて、
はい、
まあ、あの仲は悪くないっていうか、まあ、たまに会ってご飯食べに行ったりとかそういうのはあったもんでっていう感じです。
ということは2ヶ月前にご主人が離婚したいということを言った時に、あなたは驚きだったわけですね。
まあ、あの、離れて暮らしてたけど、まさか離婚することはないだろうってことで、で、その時の理由が、うん、そのアルバイト先の、社長の連帯保証人になっていて、
うん、
でその社長がいなくなって、600万の、借金背負うことになって、で私の、まあ、今、別居状態みたいなんやけども、生活っていうのはやっぱり旦那に依存してるっていうか、まあ、私もパートで働いてるんですけど、それだけでやっぱ生活していけないから、うん、月々にいくらかは入れてもらわないと、あの、生活できないからっていう感じで生活してたんですけど、はい。
で、あなたはどうしたんですか？
したくないって言って、
はい、
まさか離婚するとは全然思ってなかったもんだから、
はい、
なんか全然気持ちが追いついていかないというか整理がつかないくって、なんか
で、あなたが離婚したくないって言ったことで ご主人はどういう風な態度になったの？
で、一番最初にそうやって言われた時に、でそうやってあの借金があるからって言って、まあ、あったとしてもあるから 離婚してほしいの全然意味がよく分からなくって、私も、
はい、
別に借金あったからって言って離婚しなくてもじゃない、席抜く必要はないんじゃないかなって思ったから、
うん、まあ、離婚はもう口実ですよね、うん、別れたいんでしょうね。
え、そうですね。
で、そうすると今日の相談というのは、
はい、とにかくそうやって言われたことでもう全然どうすればいいかは、そうですね、どういう選択肢があるのかもわからないし、
うん
うん、その先一人で自分だけの収入だけで生活なんて絶対できないし、
はい、わかりました、はい、今日はですね、スタジオに弁護士の塩野谷隆之先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、今、はい、はい、一通りお話を伺わせていただきました。
はい、
それでね、ご主人から2ヶ月前に離婚したいと言われたと、
はい、
で、まあ、その離婚したい理由についても、まあ、ちょっとよくわからないけれども、
はい、
そのアルバイト先の社長の保証人になって、
はい、
600万円の負債があると、
はい、
だけどそれがなんで離婚の理由になるのかあなた自身もよくわからないと、
はい、
ということでしたよね。
はい、
そこら辺はそのあなたがよくわからない、なんでそれが離婚の理由になるのかよくわからないっていう部分については、
はい、
ご主人にそこは問い詰めたり確認はしたりしてないんですか？
そうですね、離婚する意味がわからないとは言っ ったんですけど、まあ、それに対する返答はなくて、うん、まあ、一人になった時に考えた時に、まあ、離婚したいって言ってきてるってことは、まあ、気持ちがなくなったとか、まあ、とにかく離婚がしたいんだなっていう結論に達したんだなっていうことですね。
なるほど、
はい。
どこで生活してるんですか、ご主人は。
そのアルバイト先で寝泊まりするところがあるから、
うん、
洗濯はどうしてるので洗濯機もあるしってことで、まあ、生活ができるような環境はあるとは言ってるんですけど、
とは言ってるけど、あなたそこは見に行ったことはない。
じゃあそこを店に連れて行ってって言っても、うん、まあ、絶対連れて行ってくれないですね、
はい。
でそのアルバイト先の名前も誰にも教えてないですね。
誰にも教えてない、
あの家族、息子も娘も知らないし、息子は主人と一緒に仕事してるけど、そのアルバイト先は知らない。あの何をやってるか、どういう業種かっていうのは知ってるんだけども、
うん、
そのうん、バイト先の名前とか住所とかは知らないって感じですかね。
うん、そうするとね、その2ヶ月前に、あのご主人から離婚したいっていうふうに言われる前にね、それ以前に、
はい、
そういうことをあなたも知らないし、子供たちも知らないし、
はい、
アルバイト先のその名前も知らないしっていう、そういう状態っていうのはちょっと家族としておかしいんじゃないかっていうふうには感じてなかったんですか。
感じて、うん、そのアルバイト先の住所でも電話番号でも分かれば、そこに行ってどんなとこか見ることもできるなといろいろ思ったんだけども、
っていうか、それご主人に問い詰めたりはしないんですか。どこなの、どういう会社なの、どういう仕事なのっていうことはあなたの方から聞いたりはしないんですか。
その寝泊まりしているところ、そのアルバイト先に連れて行ってって言った時には、あの絶対連れてってくれなかったですね。また今度連れてくって言って、そのまま、うん、
まあ、そのご主人がね何をやってたかっていうのは分かりませんけれども、
はい、
逆にご主人から見るとね、自分の妻はすごく自分に対して無関心だというふうに見えるんじゃないですかね。
その前に女の人が浮気してるかもしれないなって思った時に問い詰めようとしたことはあったんですよ。でしたら絶対そんなのはないしとかって言って、あの夜帰ってこなくても誰々と頃に泊まってたとか、うん、まあ、それは言ってたんで、もうそれ以上私も問い詰めることはやめたんです。
うん、いや、問い詰めることがいいかどうかという問題はあるんですけれども、それ以前にね、なんかすごく無関心ですよね、ご主人に対して。
ああ、無関心、うーん、
だからすごく、うん、あのご主人との関係が表面的で、でその他の女性の存在についても特に話を、まあ、疑ったりはしないと、心の中では疑ってるのかもしれないけれども、あなた自身がそれに対して無関心で、あえて無関心でいようというふうにしてるわけですよね。で、仕事を何をしてるのかっていうこともわからない。
はい、
まあ、もうそれはご主人にとっては都合がいいことなのかもしれないけれども、
はい、
他方で、まあ、ご主人の方からすると、一体自分は何なんだろうというふうに思うような気もするんですよね。なんかこう、はたから見ていてね、なんかしょうがないなって言っちゃう、ちょっと申し訳ないけれども、
うん、
うん、でもなんか一緒にいる意味がなんか全然ないような感じがするんですよね。
うん、
だからそう考えると、
はい、
まあもちろん法的にはね、あなたが、あ、うんと言わなければ、離婚は成立しないし、
はい、
もしご主人から、あ、はい、離婚の裁判を起こされても、
はい、
あなたに、大きな落ち度がなければ、
はい、
離婚の請求っていうのは認められないから、
はい、ま
あ、あなたは判を押さない、離婚を求められてもイエスと言わないと、
はい、
いうことをすれば、一応夫婦としてのね、
はい、
法律上の夫婦としての体裁は保てるけれども、
はい、
まあ、果たしてそれにどれだけの意味があるのかなと。だからそこはね、なんていうかな、あなた自分一人で、放り出されても生きていけないというふうに思ってるかもしれないけれども、
はい、
でもこういう状態になってる以上は、あなたはやっぱ自分一人でも生きていけるような方策を考えておかないといけないんじゃないんですかね。
あ、はい、
で、
それが分からない、
うん、わずかばかりの生活費のやり取り以外の実態というのがなくなってる、そこの現実直視しないと、 これからのどうすればいいのかっていうのは、見えてこないですよね。
そうですね。
うん、で、それは、まあ、教えてくださいと言われてもね、現実を直視できるのは当事者だけですから、だからまずあなた自身が、今の家族がどういう現実にあるのかということをきちんと直視して、ね、ご主人だけじゃなくてお子さんのことも含めて、直視した上で、自分にとって、そして、ご主人にとって、あるいは子供たちにとって、何が必要であり、そのためには何ができるのかということをご自身で考えていただくしかないと思いますよ。
そうですね。わかりました。
はい。ちょっと加藤先生に変わりますんで、ちょっと待ってくださいね。
はい。はい、すいません。ありがとうございます。
もしもし？
あ、はい。
唐突に、伺いますけども、
はい。
あなたは小さい頃からすごい劣等感が強くなかった？
劣等感ですか？
強い劣等感っていうのがあったんじゃないのかな。
ああ、そうですね。まあ、うち自分の両親も離婚してますし、まあ、そういう幸せな家庭っていうものではなかったので、
そうですよね。
まあ、
それでもう一つその劣等感の強いことの特徴として、あなた人間嫌いなんじゃない？
あ、そうですね。主人に言われました。もうなんか依存している状態だからって。はい。
人間嫌いだって。あのね、そこら辺が、その、中心なんですよ。ですからね。
はい。
あなたは、現実が壊れるより、イメージが壊れる方がはるかに怖いって言ったのはそこなんですよ。そもそもあなたはイメージの中で生きていますから、現実が壊れるのは怖くないんです。現実に夫と別れることは怖くないんですよ。ところが離婚という離婚して一人になる、自分は結婚生活ができなかった離婚だってした女という、そういうイメージが怖いんです。
あ、それもありますね。はい。
その一番基本にあるのが劣等感なんですよ。
まあ、劣等感というか、まあ、自分の家庭は幸せにしたいっていう思いは、まあ、ずっとあってってとこですかね。
そう、
まあ、優しい旦那さんがいてっていう、
そうです。
まあ、そういうイメージです。そうですね。まあ、そうやって思い込んできたっていうか。
で、それがすっごい大切なんですよ。優しいご主人がいて、和気あいあいとした夕食、夕下の時があってという、このイメージを大切にあなたは生きてきたんです。だから、今そのイメージが壊れるのは怖いんで、現実が壊れるのは怖いんじゃないんですから。
そうですね、はい。本当になんか一人になってしまってって感じですかね。気持ち的には。
子供たちも。今あなた一人になるのが怖いって言ってますけれども。あなた今一人ではないの？
一人ですね。
一人でしょ？そこがあなたの間違いなの。今一人なんだよ、あなた。
そうですね。むしろ一人になりたいって。
そうなんです。よく分かってきた、よく分かってきた。そこがだからさっき言った劣等感が強くて人間嫌いだって言ったのはそこなんです。
はい。
それで、あなた一体今一人だって言った時に、その通りですって言ってくれたから安心したんですけれども、一人なんですよ。現実は一人。
はい。
だけど、イメージは一人じゃないんです。
はい。現実は。はい。
あなたは想像の中で生きてきた。現実の中では生きてこなかった。
はい。
これからそれを変えることです。
はい。
よろしいですか？
あ、はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
イメージが壊れることは、現実が壊れることよりはるかに恐ろしい、思ってる人がいます。